人生は己を探す旅である、 by 藤本義一。
こんにちは、
ということで、どうもこんにちは、カラーデイズハイスクールワーカーです。2009年10月26日月曜日、午後8時48分頃収録です。はい、というわけでですね、ごめんなさい、まあ本来ならば10月24日に収録して25日に配信すればまあいいんですが、ちょっとね、よもやのいろいろ事情がまたありまして、できなかったので今日しようというふうに思います。はい、というわけで、いい加減この話やめると言われてそうですね、する話題がもうこれしかないぐらい、すごい話が詰まっているので、今日もこの話にしておこうかな、っていうかいつまでこの話続くんだろうな、ということで、なんだかね、盛り上がりってるのか盛り上がってないのか、まあよくわからないんですが、とりあえずやっていきましょう。高校2年生若がお送りする雑音魔人の番組、ガラデーズハイスクール。この番組はボイスブログをキーステーションにお送りします。ということで、改めましてこんにちは、からデザインスクールワーカーです。はい、という形でですね、いよいよ実は今日であと2日というわけでですね、準備の方も万全じゃないですね。はい、つい今しがた、荷物の方を、そろそろ準備しようかということで準備をしていたわけなんですが、そこら辺は進んで、大荷物の方は、大方終わったかなってところで、あとは自分の手荷物を準備するぐらいかなとは思うんですけど、ね、はい、ということで、いよいよあと2日ということでですね、10月の28日から11月の1日までの5日間を、ですね、見学旅行ということでですね、出発します。はい。なんですが、ここでちょっとね、ちょっとそもそもの、ね、今日はですね、何を話そうかなと思ってたんですけども、まず今回1日目と2日目に行くところをちょっと紹介というか、事前学習的な感じでね、ここでもちょっとやっておこうかなというふうに思います。それでね、次回はちょっと間挟んでですね、ちょっとこの見学旅行にまつわって、関連して実はある一つのことが今すごく懸念されていて、実は今大問題で、僕自身も結構これ絡んでっていうか、みんな絡んでるかなとは思うんですけど、人類だったら誰にも絡んでるかなとは思うんですが、その話をちょっと番外編ということで、ちょっと時間短めでこれをやります。で、だから3本配信するのかな、今回含めて。はい、で、最後の方には、3日目と4日目に行くところ、そしてもう1本4本目出発前に4本収録できるかどうか分かんないんだけども、行けたら4本目で、意気込みなんかを言って、言えなかったら3つ3本目の時に、意気込みなんかをちょっとね挟めればいいかなっていうふうに思ってる、そんな感じの収録みたいな感じでいこうかなというふうに思いますが、そもそものね、修学旅行なんぞやと、修学旅行なんぞやということでですね、ちょっと調べてみたりとか、しているので、ちょっとそこら辺を皆さんに見ていただければななんて思ってます。 はい、ということで、ちょっと調べてきた資料をですね、開きます、はい、というか、ウィキペディアの検索したページをね、あの PDF ファイルに変換しただけなんですけど、インターネットに接続するとちょっとあれなんで、ちょっと PDF にして、まとめてきました。はい、まあ、そもそも修学旅行なんぞやということなんですけどですね、まあ、小学校、中学校、高校のね、まあ、教育の一環として、通常は宿泊を伴う、見学、研修のための旅行ですよ。決して、友達作るとか、まあ、それも、まあ、ある意味教育の一環なんだけども、まあ、決してね、あの恋人でイチャイチャするとか、そういうための旅行じゃないよ。うん。何言ってんだって話。はい、まあ、大体ね、あの最終学年に行われるんだけどね、まあ、中学校高校では、まあ、大体2年生で行われることが多いんですね、はい、という、まあ、理由はですね、まあ、3年生の時に、まあ、進路もあるし入試もあるしという、まあ、ことなんですけどね、僕の時中学校はね、あの3年生でやったんですけどね、はい、まあ、でも高校はもう2年生でやるっていうのがまあまあベターでしょう。もう3年生でやるっていうのがもうすごく珍しいというか全くないって言ってもいいぐらいなのかなと思うんですけどね。うん。で、実はこの修学旅行っていうのはね、あの、まあ、僕の学校では見学旅行という名称になってるんですが、日本国外って目を向けると、これ初めて知ったんだけど、日本を含む東アジア諸島諸国以外では、まあ、このような修学旅行というものは、まあ、そもそも存在しないんですね、はい、ただし、ヨーロッパ諸国などでも泊まりがけの旅行は学校行事として存在している。まあそうなんですね、はい、で、まあまあまあ、まあ、そもそも日本における修学旅行というのは一体何が、起源というか由来なのかというのはですね、僕のこの見学のしおりの一番最初のページに書いてあったんで、多分これもね、どう考えてもね、ウィキから引っ張ったとしか思えないんだよね。うん。はい。なんですが、ちょっと、ここでは、しおりに載ってるものではなくて、ウィキで、読みたいと思います。1882年、まあ、つまり明治15年に、栃木県の第一中学校、はい。現在は、栃木県立宇都宮高等学校の生徒たちが先生に引率され、東京上野で行われた第2回、環境博覧会を見学したことが、日本での学生生徒の集団旅行の始まりと言われており、明治19年には東京高等師範学校、現在の筑波大学が、なんて読むんだこれ、長途遠足っていうのかな、長い、途中の途に遠足なんですけど、はい、の名で、11日間のものを実施したという、まあすごい長いですね、11日で、もう2週間ぐらいですね、約、という記録があります。はい、修学旅行っていう言葉はです、自体はですね、その次の年だから、つまり1887年なのかな、はい、長野師範学校、つまり新修大学ですね、今のが、同様に実施したものが1880、あ、やっぱりそうだね、に、まあ、ある、まあ、雑誌に掲載されたことで初めて使われたというわけなんですね。はい、うん、まあ、その後で中学校、高等女学校などにも広まって、まあ、小学校にも宿泊を伴う修学旅行が許可されると、まあ、いろいろ他の学校でもやられていく、まあ、わけなんですがね。まあ、そっか、はい。で、まあ、大体修学旅行先ってどこ行くのかなと思ってたんですけども、ここ、高等学校ではですね、東京近畿が、長く主流だったんですけど、まあ大体そんな感じですよね、はい、が近年では自然体験や太平洋戦争の追体験を目的として、北海道、広島、ほら広島行く、長崎これ前の学校だったね、はい、で沖縄などを修学旅行先の選択する学校が多い。また九州など雪のほとんど降らない地方では体験学習としてスキーの修学旅行を実施している学校もあるってことで、まあそうだろうね、うん、まあ、逆に北海道の人はそうさ、冬に海に入るなんてことはないから、沖縄行ってザブみたいなことも、まああるけど、まああるのかなみたいな感じなんですけどね。うん。
そうね、北海道に来る修学旅行生もまあ結構いますね。うん、そうそう、広島も今回行くしね、長崎は前の学校で行く予定だったんですけどね、うん、はい。最近では、日本国内だけではなく、ハワイ、アメリカ、世界が、イギリス、韓国、中国など日本国外への修学旅行も増えている。特に私立や国外への修学旅行を学校の宣伝材料としている場合も多いと。まあそうだね、結構でも多いよね、海外行くところも。まあ公立学校では結構珍しい、かなり珍しくはなってくるんだけどね。うん、まあまあまあそんな感じでしょう。はい。どこからかな、次。はい、もうこれ8分ぐらい喋ってるけど、まあいいのかな、いいね、いいと思う。はい。まあ、修学旅行の意義は、まあ、さっきも言ったんだけども、そのね、宿泊を伴う見学研修なんですけども、実は近年ですね、その意義を問う声と、まあ、実は廃止したっていうところもあるんですね。はい、かつて日本の一般庶民の所得が低かった頃は、なかなか、遠方へ家族旅行に行く機会も持てなかったため、修学旅行によって広めてもらうことが修学旅行の大きな目的とされていました。しかし現在では所得が向上し、遠方へ旅行へ行く家庭が多くなってきたことから、修学旅行の存在意義を問う声もあるんですね。はい、加えて目の前に差し迫った進学や就職にマイナスになるということを心配する声から、修学旅行を廃止したという例もあるんですね。はい、しかし短い学生生活を友達と一緒に昼夜過ごすことの意義、集団行動の経験などのさまざまな見地から学校関係者、生徒、保護者のいずれも今のところ修学旅行に肯定的な見解をする者の方が多く、修学旅行そのものを廃止した学校は数少ないですね。うん、でも廃止した学校あるんだよね。だけどこれ学校名あげるのはちょっとまずいかなと思うんで、あえてあげません。あと知りたい人はウィキを見てください。また、生徒修学旅行先の不祥事から修学旅行を中止したいという学校もあるということで、実はこれはねあるんだよ結構あるんだよね。うん、でまあ、実は僕の学校もね、なんかかつて何年かはなんか不祥事が一回あって、で一時期なくそうかみたいなこともあったんだけど、結局なんか、やるみたいなこともあるみたいですね。はい。なお、低所得者が増えたことで修学旅行の費用算出が困難となった家庭が珍しくなくなったことという観点から、そういう旅行も真ん中にはあるんですね。はい。実はウィキにもう一つ気になった記事というか項目があったんで、これを読みますけども、修学旅行返上ということですね。体育会系のクラブに所属している生徒がクラブ全体で練習や試合を優先させるために修学旅行を欠席せざるを得ない場合がある。特に高校野球などの全国大会ないしはそれにつながる大会を控えている場合によくある。また、私立などの国外の修学旅行先としている学校では費用が高いため、経済上の都合から修学旅行を欠席せざるを得ない生徒も存在するということでね。そうなんですよ、修学旅行ってまあ授業扱いだから欠席になるんですよね。でも今回実はうちのクラスにも1名かな、もう前々から修学旅行欠席ということで言う人がいてですね、まあなんかね、それはどうなんだろうな、なんか全員で行くのがやっぱり修学旅行なんじゃないかなと思うけどな、まあ、時期が時期なのかな、まあでもしょうがないと言われればしょうがないのかなとか思いつつですね。はい、な感じなんですけども、というわけでそんな修学旅行という意義があるということを詳しくは調べたのは初めてでしたね。はい、ということで行きましょう。ということで1日目2日目の、行くところのちょっとした説明みたいなとか豆知識的なことを頭に入れようということで、やっていきたいと思います。 まあ、時程とかに関してはですね、流れとかに関してはですね、終わってから、まとめて話します。で、1日目行く場所はですね、広島なんですけども、まず広島平和公園、どこだ？あった、これか。はい、広島平和記念公園ですね。はい。はい。広島平和記念公園、ごめんなさい。広島平和記念公園はですね、1945年8月6日、アメリカ軍が投下した原子爆弾は広島市を一瞬にして、壊滅させた。まあ、これは皆さんご存知ですよね。はい、で第二次世界大戦後の1949年の8月6日同日にですね、広島平和記念都市建設法が制定され、世界に向けて人類の平和を願い訴える目的と過去の過ちを繰り返さないために爆心地に近いこの周辺に公園の建設が計画され、1954年ですから、9年後ですね、実際あった10日から、はい、の4月1日に完成しました。で、はい、毎年、8月6日にはよくテレビでもやっていますが、平和記念式典が開催され、原爆が投下された午前8時15分には黙祷が捧げられています。はい、特によくあの甲子園とかもね、あの始まる前に8時15分には黙祷が捧げられますけどもね。はい、2006年11月17日に国の名勝に登進され、2007年2月6日に指定され、戦後完成した公園、庭園としては初の例となり、この時は平和公園の中央部分のみ指定であったが、2008年3月28日、最近ですね、には、公園全体の指定部分が拡大されました。はい。で、この公園内にはですね、原爆死没者慰霊碑、原爆供養塔、平和の鐘、原爆の子の像、レストハウスなどが、主な建築物となっていまして、南側には、広島平和記念資料館、ここに行きます。はい。ここに行きますっていうか、まあそうだね、あの大体ここを見学するのが目的として、まあ、行きますね。はい、で、広島国際会議場、はい、それから北東に原爆ドームがあるということで、原爆ドームはね、2日目に行きますので、まあ、その時にまた詳しく解説します。はい、ということなんですがね、そうなんですよね、あの実はあの原爆のこの像ですね、あのちょっとあのビデオとか見て、あ、こんなのが始まったんだということでですね、まあ、ある女の子がいたんですけども、その子が、初めて、子供の中で初めて の, あ の, その後遺症みたいな感じで亡くなられて、でその時の、クラスメートが募金とか活動して、この原爆のこの像を、まあ、残そうということでね、作られたそうなんですけどね、あの今結構概要的にかなり説明したんですけど、まあ、そんな感じですね、原爆この像をね、見ていきたいなと思うんですけどね、このページを見てるとですね、あの平和記念公園に関する事件がね、すごいあるんだよね。あの折り鶴、まあ、今回作って我々も奉納するんですけども、に火つけられたりとか、慰霊碑破損されたりとか、あと、すごいね、実刑判決とか出てるね。あと、まあ、いろいろ落書き関係とかしたりとか、あと射殺されたりとかもいろいろ事件があるそうです。気になる人はウィキを見てください。あんまり気になる人はいないかと思うんだけど、すごいなんかそんな感じでね、事件もあるんですけどもね、やっぱり平和をね、こうみんなでこう、だから、なんだろうな、もう先ほども言いましたけどね、二度と過ちを繰り返さないよう、まあ、願うために作られた公園なんですからね。そういうことはあまり、そう、なんか多分軽い気持ちだと思うんですよね。やめてほしいなと思いますけどね。はい、ということで、じっくり一度資料館の方を観察して、まあ行きますね。すごい、でも小学校中学校 と,、まあ戦争の話はやっぱり聞いてきたんですけど、このやっぱり先生方って平和記念資料館行ったっていう人は多いんですけど、まあそりゃそうだろうなと思うんですけど、やっぱすごい一回行ってみるとすごい らしいですよ。今までこう教科書とかの写真とか資料集とかの写真しか見たことない、まあ自分たちにとってはまあ、まあ、ある意味実物、まあ、もの、うん、まあものもあるんですけど、を見ることによってますますそう悲惨さっていうのは理解できて、まあ、深めていけるのかなって思います。はい、というわけで、広島平和記念公園、ということで2日目は広島公園しか行かない、広島記念公園しか行かないんですよ。はい、うん、そうだね。で2日目です。2日目は、先ほども言いました原爆ドームですね。はい、ちょっと待てよ、原爆ドーム、あったあったあった、はい、よいしょ、はい、原爆ドームですね。はい、まあ、そもそも原爆ドームって呼ばれたのはその原爆が投下された後からの話で、実はその元々っていうのはですね、広島県物産陳列館として開館されていました。で、原爆投下当時はですね、広島県産業奨励館と呼ばれていました。はい。で、ユネスコの世界遺産に、まあ、現在はね、登録されており、二度と同じような悲劇が起こらないようにという戒めや願いを込めて、特に負の世界遺産と呼ばれています。はい、という感じで、これもね教科書とかでは見たことあるけど、実物やっぱ見るの初めてですね今回は。はい、でどこから読もうかな、たくさんあるな資料が、すごいな。はい、詳しく気になる方はですね、見ていただきたいなと思うんですけども、そもそもこの設計したのってチェコ人だったんだね。へえ、チェコの人が作ったんだ。はい、これ設計料が4575円って、これ現在のお金で換算して4575円なのかな。そんな安くないよな、当時のお金だよね。あ、すごいすごいすごい。はい、でこの原爆ドーム、元は何て名前だっけ、ちょっと忘れた。元はじゃあ広島県産業奨励館、はい、産業奨励館ですね、はい、はですね、もともと現場投下される前はですね、1919年に陳列所で、開催されたドイツ作品展示館あ会では、日本で初めて、そうなの、バームクーヘンの製造販売が行われたことで知られていて、あ、そうなんだ、バームクーヘン好きですよ僕も、はい、はい、これは、あ、そうなんだ、あ、ドイツ人職、ドイツ人の菓子職人のカール・ユーハイムさんっていう方が、まあ、作っていたそうなんですけども、後に、神戸市で、株式会社ユーハイム前身となるカフェ、なんていうかわからないですけど、喫茶店を、創業されたそうですね。はい、で、ああ、そうなんだ。1921年に広島県商品陳列館と、改称された、そうで、で、その後で1933年に広島県、産業奨励館に改称されました。はい。ああ、でもすごい、なんか結構活躍してたんですね、ここ。で、1945年8月6日に投下され、ターンのわけですが、なんでドームとか全壊しなかったかっていうのはすごい、だってあれだけのやっぱり炎とか、炎って実際俺が見てくるわけじゃないんですけどもね、あの 0.2秒で日光の、照射エネルギーの数千倍という熱線に包まってて、地表温度が3000度に達してものすごいじゃないですか、 0.2 秒ですよ、もうすごいっていうもんじゃないんですけどね。はい、でなんでこんなにすごかったのにドーム全壊が、ドームの部分が全壊しなかったかというとですね、まあいろいろ説は、3つほどあるんですが、衝撃波を受けた方向がほぼ、直上であったから、うん、あとは窓が多かったことにより爆風が窓から吹き抜ける、それからドーム部分だけでは建物本体部分とは、 異なり、屋根の構成材が銅板であったこと、銅は鉄に比べて融点が低いため、ああそうかそうかそうか、爆風到達前の熱線により屋根が融解し、熱風が通過しやすくなったことなどが挙げられる。あ、すごいな。あ、そうかそうかそうだ、そうなんだ、全然知らなかった。で、まあその後ね、あの復興がいろいろ進んでいって、で実はもうこの投下されて、あのサンフランシスコ講和条約によって連合軍に占領が終わる1951年頃にはすでに市民から原爆ドームと呼ばれていて、意外とすぐなったんですね。はい。でまあ復興が進んでいく中で、危険でない建物とか除去が進んで、原爆ドームを、除去されるのではないかと言われていたんですが、保留されましてですね。はい。でその間に、まあ、先ほど言った、平和記念公園がオープンして、でまあまあやっぱり危険だと、1960年代に入ってだんだん危険だと言われてですね、取り壊すという意見が、市民から出てきて、で、まあ壊すぞということになったんですが、その後1960年に、亡くなった一人の女子高校生が、あの痛々しい産業奨励館だけはいつまでも恐るべき原爆のことを後世訴えかけてくれるだろうと記した日記を読み感動した、平和運動家の川本一郎さんが中心となって保存を求める運動を始めて、で保存が決まったんですね。はい。でまあやっぱり危険なんですよ。はい。ただやっぱり危険でですね、まあ募金とか広島市の市から、市費からですね、補修がされて、3年に1回の割合でね、健全度調査、まああれでしょ、あの耐震強度調査みたいな感じだとは思うんですけどね、最近では6回目の調査が行われているそうです。でまあ1992年ですから、にその、で世界遺産が登録され、1992年じゃないのか、1994年に国会に承認されて、で1995年に、あ、これはまた国のあれか、史跡に指定されたんだ。で1996年に世界遺産に登録されたというわけなんですね。はい。まあ、ただ保存やっぱり危険らしいですね、うん、どうもこの記事を見てくると。まあでもね、残っててほしいなとは思うんですけどね、うん、周りになんかマンションとかも建ち始めて、なんかすごい今問題、世界遺産としてこれでいいのかっていう問題もいろいろあるようなんですがね。はい。そんな感じです。というわけで26分なんですが、このまま、終わるまで続けたいと思います。はい。で次です。結構あるのこれ、どうしよう、ここで一回止めとくかね、ここで一回止めておきましょう。じゃあ、ちょっと長くなってしまいそうなのでエンディングいきます。はい。ということでエンディングです。カラーデイズハイスクールでは皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。ボイスブログのページからは左上の目安箱から、メールは colordhs@gmail.com カラー dhs@gmail.com へどうぞ。また iTunes へ登録し定期的に番組を聞くことができます。ボイスブログのページの左下にあるポッドフィードの緑のバーナーを iTunes へドラッグ&ドロップすると、登録されます。そして Twitter にも参加しています。ユーザー名は colordhs
カラー DHS になります。皆さんからのフォローをお待ちしております。もちろん、フォローを返します。はい、でカラーデイズハイスクールではポッドキャストのほかネットラジオブログなどもやっています。詳しくは http://www.geocities.jp/colordhs、geocities.jp/colordhs へアクセスしてください。というわけで、見学旅行もね、お話も、だんだん本番近づくにつれて、ここで一気にやるのかっていうところにもあるんですが、実は、一つお知らせです。その出発する10月28日の水曜日、時間はね、ごめんなさい、まだ言えません。まだ未定なんで言えませんが、そのボイスブログケロログのトップページですねにですね、毎週ウィークリーピックアップっていうところのコーナーがあって、そこに2つポッドキャストが取り上げられるんですけども、実はねそこにカラーデザインスクールが取り上げられることになりました。すごいね。ということで詳細はまた次回喋りたいと思います。ということで、カラーデザインスクールわかでした。それではまた次回までお元気です。さようなら。You